では、次に皆さんにですね、この有意識のこの教えで、この最後の部分、どういう道のりを我々は、通って幸せになるのか、まあ、この有意識というこの教えはですね、仏教の基礎学で非常にこの分かりやすく、心の仕組み、またこの世のですね、認識とかこの存在についてですね、詳しく説かれています。でもそういういろんな難しい内容はあるんですけども、その仏教で教えられるこの目的は何かといったら、皆さんの苦しみを抜くことにあります。どうすれば皆さんの苦しみが抜けるか、仏教ではこれを解脱と言います。苦しみから脱し、どうしたら幸せになれるか、それは当然皆さんが一番知りたいことでもあり、また単なる仏教は学問じゃなくて実践が必要でありますから、どういう実践をしていけばいいのか、それがこの天神菩薩の教えである有識三重集という本を読んでみるとですね、その最後の部分がこのですね、5つの修行について書かれています。この天神の有識三重集、これ有名な本でね、膨大な有識のこの教えをですね、三重の歌にきれいに絞り込まれて、説かれたのが、天神菩薩の有識三重集。その最後の、26から30までの内容が、このまさに最後の我々の救われる道程、出発してですね、決勝点まで、どういう道のりを通るのか、それを簡潔にね、絞り切って我々に教えておられます。これを古来ですね、五位の修行と言います。我々のこの修行の道程を5つの位に分けて教えられます。凡夫として、菩提心を起こしてスタートしました。そこからですね、どんどん進んでいって、最後は、仏の悟りを開く。その、ね、スタートしてから仏なるまでの道程を有識学では、五位の修行というふうに、教えられております。もう今日読んでみるとですね、いろんな分け方があります。皆さんが一番知っているのは、52位ですね、悟りの52位、これが一番オーソドックスな言い方ね、これは天台華厳宗、天台華厳でいうね言い方なんですけどね。また他の宗派ではですね、52じゃなくて、41とか、あるいは、3つとかね、あるいはもう13とか57とか7とか、お経によればですね、私が知っている限りでは8通りぐらいありました。でも全部それはですね、間違っておらずに分け方の違いなんですね。悟りをどこに当てはめるか、その違いだけであって、いろんなお経はあってもですね、凡夫からスタートして最後仏になるまでの道程をですね、言葉を変えて、教えられているだけですから、本質は変わらないと思います。で、私はやっぱりですね、この有識で教えられる悟りの道程、これが一番ですね、理論的で詳しくですね、正確にまとめられていると思います。ですから皆さんがこの有識学のこの教えを学ばれたら、他の宗派の教えに照らしてもね、ほぼ当てはめて理解ができると思います。ちなみに私たちはね、浄土真宗出身ですから、浄土真宗の教えを学んできたんで、その浄土真宗の教えでいう信心欠如とか、そういう救いというものもですね、当然この有意識学の悟りの中で当てはめて理解することができます。じゃあ早速、見ていきたいと思います。どのように私たちの救われる道程を解き明かしているか、まず、第一番目が資料院、これは浄土真宗でいうと、十九願にあたると思います。そして華行院、これはおそらく二十願にあたると思いますね、浄土真宗では。で、通達院、これが信心欠如に 当たると思います。いわゆる十八眼ですね。あの親鸞宗の教えは三眼天入と言われますね。その三眼天入は有識の教えでは資料位、家業位、通達位でほぼね、私は言えるんではないかなと思います。で、浄土真宗ではここで一応終わってるんですね。一応信心欠場で完成で、この後またかもね、逆進さえしたら死んだら極楽へ行けるというような解き方がなされてますが、決して、親鸞宗の真意は私はそうではなかったんじゃないかなとこう思いたいんですけどね。なぜかと言ったら、この信心欠場は、仏教でいうと通過点なんですね。仏教ではですね、この仏の悟り開くまで、このスタートして41段の諸事、ここまでが一大麻生義行をかかると言われます。麻生義とはですね、奥長よりも数十桁高いくらいで、まあ、本当のことか分かりませんけどもね、まあ、10の59条とこう言われて膨大な期間が、設定されています。まあ、インドの方は大げさな表現があるので本当にそれほどの期間がかかるかどうかはまだ分かりませんけどもね、一応教えではそうなっています。この悟り開くまで三大麻生義行をかかると。その中の諸事が通達位だから、たとえ信心欠場したといってもね、悟りで言うと3分の1なんです。だから煩悩はまだほとんどね、まだ、断じることができてない状態、ほんのまだ一部なんですね。でこの後通達位からですね、47まで進みますと、そこまでが二大麻生義行かかると。そして48、まあ、ここでほぼですね仏と同じなんですけども、ほぼ煩悩はほぼない状態、断じた状態、しかしまだ実家とかね、まだ残っておりますので、その後48から52段までさらに一大麻生義行かかると。で合計、資料位から苦境位まで三大麻生義行かかるというのが、まあ、一般的なですね、理解なんですね。だから信心欠場といっても実は通過点なんです。だからこの後のことはですね、浄土真宗では出てこないんですけどね、まあ、しかしそこは龍樹菩薩がですね、この特にこの信心欠場について詳しく書いた本が有名な重々琵琶社論、あれにはですね、信心欠場した後の修行、もちろんそれまでの道のりについてどういうことを実践すればいいかについても書かれているふうに見受けられますし、この信心欠場した後何を実践すればいいかについても詳しく書かれています。ただ当然決勝点じゃなくて信心欠場は通過点です。だからこの後ですね、修住位、いわゆる諸事からですね、52段までの道程が修住位で説かれている。まあ、これをもしあえて、乱る本願で言うならば、ね、方便の19、20眼を通って18眼の真実に入ったのが通達位。この後ね、真実の19眼、真実の20眼というふうに味わってですね、で21眼が苦境位だと。乱る本願で言ったら、この21眼が究極の仏の悟りなんです。これ乱る本願と言ってもね、真気あり言われますからね。親鸞宗にもね、眼界につきて真やり気やりとおっしゃって、乱る本願に方便と真実があるというふうにおっしゃってますから、乱る本願でもね、両方理解できるんです。この眼そのものをね、方便とも理解できるし真実とも理解できます。この十九眼もですね、実は両方理解できます。ちなみに小道仏教ではね、乱る本願の真実の眼は十九眼と理解します。なぜならば菩提心と誓われてますから。菩提心なしには絶対に、悟りは開けない。これが仏教の常識ですからね。だから18眼に菩提心が出ていない。19眼こそが真実というのが小道仏教でいう乱る本願の理解です。でも親鸞聖人はじめ七高僧は、真実の眼は18眼と理解されたんですね。じゃあ小道仏教でいう19眼はどうかといったらね、両方理解できるんです。方便として19眼を読むこともできるし、通達、信心欠場してからの19眼、20眼とも呼べるんです。 だからね、この実は白いで実践する内容と通達時間の実践内容は実は同じなんです。六度満行なんです。六度満行実はね、実践していくのがこの白いであり、ね、通達時から実践する内容も実は六度満行なんです。ただそれが、ね、心から実践できるかどうかの違いであって、だから実践項目は同じなんです。菩提心を起こして、ね、主所苦毒を実践していくのが白いから化行ですね。そして通達意で信心結業すると本当の意味で大菩提心が起きます。一応ここでも菩提心が起きますけどもね、ここで本当の意味でいわゆる不退転ですから、大菩提心が起きて、そこから本当の意味で六度満行を実践してできますので、誠の善ができるようになって、悟りを開いていくということですから、弥陀本願でも十空二十願をですね、方便の十空二十願、真実の十空二十願と、まあ、両方ね、読むことができます。
すみません。はい。親鸞聖人は結局結晶点はどこだったか、通達院のところを結晶点としているのか、それとも真ありきありという言い方をしているということは、実は真実結晶したら終わりじゃなくて、もっと先までありますよという解き方をされているの
か。私は先があると説かれていると思います。大乗仏教ですから、読んでみると、ここで卒業ということはないです、はい。後の人がそう言ってるだけであってね、大乗仏教を正しく理解したら、当然、究極の悟りは、この苦境ですから。
まあ、深夜に行けられていてるんで、まあ、先までありますよということを本当
はと。と私は理解してもいいんじゃないかなと思いますね。はいはい。まあ、これが一応、有識で学んだらやっぱりですね、不十分なところもですね、明確になるんです。この親鸞の教えで残念なところは、この道諦についてね、一応おっしゃってますけども詳しくはないんですね。ただ十九二十がを通って親鸞は十八家に入ったと、そこだけですから、詳しい何を実践すればいいかについてはあまりないんです。
そこはやっぱり体験至上主義に陥らないために、
まあそういう言い方もできますけどね、私はこの不十分なところをね、ある意味我々が補うというかですね、この有識を学び、十字馬車を学ぶことによって、ね、不十分だった点をね、補っていくことが私は必要だと思っています。そして救われた後もですね、ちゃんと説かれてますから、有識でも説かれてるし、龍樹もおっしゃってますから、だから私はやっぱりね、龍樹の教えと天人の教えをしっかり学ぶことによってね、親鸞聖人の教えの本当の御心が分かると思います。だから皆さんもね、やっぱり学んでいただきたいなと思いますね。そのポイントを皆さんに今お伝えさせていただきますので、はい、いいですか。じゃあ、進めていきます。で、まあ、この、ね、悟りの52位をこの5位の修行で表すことができる。で、私たちは今ですね、スタートして、ね、一応通過点としては真人結を目指してますけどもね、じゃあそこまでどういう道のりを通るのか、まずこの白いについてね、正しく知る必要があると思います。白と言いますのは文字通り、これは資本の詩に糧と書きます。糧はこれは心の糧ですね。心の栄養が必要だと。詩はこれは助ける、己の身を助け利益させるというふうに解釈されています。自分の身をですね、助けそして利益を与えるもの、いわゆる心を支えるもの、この資料というものが我々が通達、つまり有識を悟るためには絶対に必要なんです。仏教は一応ですね、有識を悟るのが仏教の目的ね。自分というものを知る、自覚ですね、自分というものを悟る、有識を悟ることができたら、いわゆる無常を乗り越えることができるし、罪悪を減らすことができる。で、この実は皆さん実はね、もう有識が実は見えてるんです。我々が見ている世界は全て私なんですね。心の映像であり、心の内側を我々見ております。全部実は私なんです。真実から言ったらね、自分と言っても世界と言っても一つなんです。これが真実でも、こう言っても絶対我々の常識では認められません、ね、私というものがあって世界があると、完全に2つに分けて理解しますね。 これしか我々は理解できません。そして相手を通して自分が見えてると言われてもね、とても理解できない、ね、人と向き合った時に相手のね、いやらしい部分、ね、自分がこの否定したい相手の姿は私の心の映像であると、こう言われてもね、受け入れがたいですね。やってくる現実はすべて私の蒔いた種まきであり、全部私なんだと、これはなかなか受け入れがたい。全部私なんだけども、とてもね、資料がないと有意識は認められないんです。特に罪悪が強い状態では、我が強い状態では、とても有意識は受け入れられません。そこでこの有意識を受け入れる、自分の姿をですね、受け入れるためには絶対必要だと思われたので、お釈迦様は仏教では資料をひたすら蓄えていく道のりがまずは必要なんですよと言われたんです。資料、これがあって初めてこの自分という自分の姿、私という姿ね、つまり無常の我が身であると、これが受け止められる。あるいは、罪を作っている私、これが受け止められるのはやっぱりですね、安心感。資料とは言葉変えたら、これ安心感と言ってもいいですね。あるいは功徳、ね、功徳もしくは安心感と言ってもいいです。そういう安心感や功徳がないと、とても有意識という真理を受け止めることはできないので、まずは弥陀本願で言うならば、十九願で首相功徳の願、ひたすら諸々の功徳を収めていきなさい、自分で蓄えていきなさい、もし自分が無理ならば人からもらうのも結構だと、とにかく功徳をひたすら蓄えていく、ね、糧をですね、蓄えていくのが、修行医であると、こう、言われます。まあ、ここは浄土真宗では師匠功徳ですね。この功徳については六度満行ということで、共通して教えられます。六波羅蜜と普通言いますけどね、六波羅蜜、六度満行を収めていくのが、十九願であると。で、この有意識の教えではですね、この現状三蔵はやっぱり具体的なことをやっぱり示した方がいいと思われて、この白いを進もうとした時に、私たちはやっぱりですね、心が弱いですからね、たじろんだりね、あるいはもうためらったりね、挫折したりしてしまうんですね。資料がないためになかなか人と向き合うことができない、そういうね、挫折感を味わいますので、この挫折せずにね、前進するためにはどうすればいいか、どんな力が必要か、私の心はまだ弱い状態ですからね、私の心を支える力が必要だと、こう思われて、現状三蔵は根節丁寧にね、師匠力、心を支える師匠力をしっかりと身につけていく必要がありますと、こういうふうに教えてますね。あなたの心を支える4つの優れた力というもの、これをしっかりとね、あなたは用意する、用意していく、ね、努力して、この力が、ね、私に溜まるように、ね、努力していきなさいと。まあ、こういうふうに根節丁寧にね、教えてくださっています。師匠力とはどういう教えかと言いますと、まず一つ目は因力。まあ、原因の力と書いて因力。二番目が善友力。善の友。まあ、これは善知識とも言います。同じ意味ですね。善知識も善友も同じ意味です。善友力で、3番目が再力、いわゆる心を作る、ね、奮発心ですね、やろう、求めていこう、ね、心を作る力、これ再力で、4番目が資料力、文字通りね、功徳、いわゆる我々が真空の三号で収めていく、まあ、善ですね、資料力、この4つをですね、しっかりと、身につけていく、ね、これによって、十九願の道を進むことができる。まずはこの通達院までですね、必要なものはこの4つの力であると、こう、資料院で教えられています。じゃあどういうものか、早速見ていきたいと思いますけどね。まず因力、これは文字通りやっぱり この結果を得るには当然ですね、原因が必要ですから。悟りを開くには当然原因が必要ですね。で、現在の我々における原因ですね。まあ、これはもちろん過去世からの種まきもあります。今私たちが住もうとした場合、やっぱり自分の今の持っている因で住むしかないんです。ね、今まで経験してきたもの、ね、あるいはもう素養とか、ね、いろんな経験がありますけどね、今の因力で住むしかない。ね、もうお粗末であってもね、これでやるしかないんです。だから、あの禅でもね、あの自分ではできないものもありますけど、自分に合ったものでもいいと思います。今の自分の姿を知って、自分でできる仏教で言われる禅を実践していく。今の自分の因力で進んでいくしかありませんから。まあ今までやってきた種まきは一人一人違いますからね。だから仏教では大気説法で一人一人その人に合った禅を進めるんです。あなたに合った求道というものを進めていくんですね。で、これを、まあ、まあ最終的にはね、これをいい方、いいね、因力に変えていくんですけどね。まずは、陰力、自分の今持っている、あらやしに収まっているこの陰力で、進んでいくしかないと。これを、ね、変えていくのが仏教ですけどね。仏になるための陰を、どんどん収めていく。まあ、これを私たちは、ね、まあ、室の修士ということで、実はこの陰力といったら、あの知恵の修士ということで、説かれてますけどね、それに変えていく、それを植えていくと。私たちは念仏によってね、あのちなみにね、この狩猟で大事なのはですね、やっぱり聴聞なんです。聴聞が一番大事です。この狩猟で書かれている内容はですね、有意識感を生下することが必要だと言われています。有意識感を生下する、こういうふうに表現されていますね。有意識感を生下する、やっぱり聴聞が非常にね、あの強調というかですね、進められてますね、狩猟では。もちろんあの最後まで聴聞が実は大事では大事なんですけどね。有識観という言葉があります。この有識という教え、これを感ずる、この感とはですね、仏教ではこれは物事の本質をあるがままに見ることを仏教で感と言います。ただ見るじゃなくて、物事の本質をですね、背後にあるものを見極めようとする。私とは一体何か、あるいは人と向き合った時にね、その人の本当の姿は一体何だろうか、人と向き合った時にその人の心を見抜くんですね。あるいは物を見た時でも、物事の本質とか、いわゆる物事の本質を見ることを仏教で観と言います。こう見ていくと、この見ている世界は全て映像であると。まずは頭だけでも、今我々が見ている世界は心の映像であるということをまずね、理解することが大事なんです。だからまず頭だけでもね、繰り返し繰り返し有識感を深めていく、理解を深めることが大事です。これ仏教で有識感を生下していきなさいと言われます。生下。生下とは優れた理解。ね、この、あの、意訳が、別な言葉が、真下ですね。生下イコール仏教で真下と言います。仏教の教えを信頼し、信用し、理解を深めていく。まず、頭で理解しないことにはね、実践しようという気持ちが起きませんから。優れた理解をしていく、ね、そして教えを信じ理解していく、まあ、これがやっぱり大事なんですね。だから、仏教で多聞訓示とも言ってね、多く聞く、教えをね、多く聞いていく。そして荒屋敷にね、この仏法の聴聞したことをですね、荒屋敷に訓示をさせていく、多く聞く、これやっぱり必要ですということが、あの修習で強調されています。有識感を深めていく、有識感を生下していく、進下していく、これが大事であると。これによって因力も変わってきますね。教える理解を深めることによって、だんだんと有識の理解が深まって、それが やがて化行為を通って通達に至る、そういうまた、種になっていくんです。まあ、ちょっとずつね、知恵というものが実は、溜まっていくんですけどね。でそこで、まあ、ところがね、この陰力、この陰を変えればならないんだけども、実際これ変えるためにやっぱりですね、この後のね3つが必要なんです。それで、次善用力、やはりどうしてもですね友達が必要だと。私の心を支えるね、良き友、これが大事なんだと言われるんですね。でそこで、まあ、せっかくですからね、この善用力の大切さをですね、このユカ論という本に8つの条件として、書かれている部分があったんで皆さんに紹介したいと思います。まあ、ユカ論といったら有識のね、非常に大事な本の一つなんですけどね、そこに詳しく教えてますから。でこれを通してね、私もこうありたいという思いを込めて私も話をさせてもらいますので、皆さんもねこういう条件を備えた善友になりたいという気持ちをね、お互い今日5人として、持ちたいなと思います。これが仏教でいう善友の条件です。レベルは高いですけどね、こういう人がそばにいたら幸せになります。またこれが善友なんだと。だからまさにこれは善知識と言ってもいいくらいの内容です。まあ、仏教では善知識も善友も実は同じですけど、早速見ていきたいと思いますね。この善友の力によって我々はこの修行医を、済むことができる。八つの条件があると説かれてますね。一つは重戒、ね、済むという字に戒律の戒です。二番目は多聞、多く聞くと書きます。三番目は具象、具は備える、具体的の具ですね。章はこれ悟り、ね、証明の章で悟り。四番目は哀民、愛は憐れむ、悲しむね。民は憐れむ、愛も民も憐れむ、憐れむ。5番目は無意、無意はこれは無はなしで、意は恐れという漢字、恐れなきと書きます。6はこれは堪忍、耐える、あと任務の任ですね、任せる、耐える、任せる、堪忍。7番目が、無権、正真言のね、大悲無権上昇後の無権と同じ意味ね、物浮きことなく、ね、休まることなく、ね、疲れることなく、ね、休まることなく、物浮きこと、倦怠感の権ですから、物浮きことがない、これが無権。8番目が善知、善という漢字に、知はこれは言葉ですね、良き言葉。これは何を、表しているかと言いますとですね、まず重戒、これはですね、重はこれ住むですね、いわゆる我々の生活を表していますね。生活がきちんとしている、ね、行住座がと言いますけどね、仏教で、ね、この日常生活がきちんとね整っている、生活が乱れない、乱れていたらね心も乱れますから、だから仏教では生活態度をきちんとねしていきましょうということで、そのための戒も教えられます。まず生活をねきちんとしている人が善友であると。まあ、これは皆さん実践できていると思いますね。次2番目、多聞、これは多く聞くとありますけどね、仏教の素養が、広いことを言います。やっぱり多くのことを聞いていたらね、相手に対してこの適切なアドバイスもできますしね、仏教というこの物差しがしっかりできていたら、ね、相手に応じた話ができるようになりますので、ね、もちろん少なく聞くよりは多く、ね、知ってた方が、聞いてた方が当然ですね、相手をよりね、正しい方向へ支え導くことができますから大事ですよと言われますね、多聞。で3番目、これは具象、まあ、悟りを備える、ね、悟りを備えている。まあ、これはね、自分はまだね、信じ決をしてない。まあ、これ仕方ありませんけども、ね、まあ、理想はやっぱり確かに悟りを備えた人。これが一番理想ですね。で4番目、哀民、哀れみの気持ち、哀れみね、慈しみの思いが強い、いわゆる慈悲の頃ですね。 自信の頃がやっぱりある人、強い人、これは当然善友ですね、仏法者ですから、当然やっぱり愛民、まあ、自信の頃のある人です。相手を見捨てない、相手を絶対ね、見捨てないという頃ですね。で5番目、無為、恐れなき心でありますけどね、まあ、これは、まあ真理に立つものの、まあ、恐れなきね、確固とした姿勢、まあ、知恵を身につけていくのが仏教ですからね、知恵があれば、恐れるものは ありませんので、ね、この無為、恐れない心を身につけていく、ね、ちなみに伏せといったら仏教で無為せと言いますけどね、伏せのことを無為せ、公正財政ありますけど、この本質は無為せなんです。恐れなきものを施すのが実は伏せなんです。相手にね、物を与えることによってね、不安を取り除く、そして法を与えることによって安心感を与え、逃げないようにね、恐れなき心を実は与えていくのが伏せでもあります。仏教は、まあ、無為ね、恐れなき心で向き合っていくのが仏教ですからね、知恵があれば向き合いますし、また苦毒があれば向き合いますからね、まあ、無為の心を持つのが善友だと。で次、6番目が、堪忍、まあ、これは、まあ、迫害があっても、ね、思うに任せないことが、思い通りにならんことがあっても、それに耐え忍んでいくと、ね、耐える、任せるですけどね、堪忍していく、まあ、忍耐ですね。で7番目が、無権、ね、文字通りこれは、物浮きことがない、ね、疲れることがないというか、この人助け、自分の自利の修行と、また利他のですね、人を救っていくという、まあ、そういう、利他の活動において、ね、絶え間がないというか、休まることなくね、コツコツコツコツと、自利他を実践していくというふうに、読めると思いますね。自利他を実践する人と。で8番目、善事、文字通り良き言葉ですね。善事、良き言葉、まあ、この真実を語る、あるいは慈愛を語るね、真理や慈愛を語る良き言葉を持っていると。良き言葉を持つことによって、それを伝えることによって全員を支えていけますから、まあ、これをね、一つのまあ目標として私もね、まあ、身につけていきたいなと思いますね。まあ、こういう方がいたら非常に幸せになれると思いますね。何かありますか？いいですか？
伝授しかし力目ということなんですか？
いやいや、これが理想であるということですね。だからこれを目指すのがまた善友ですけどね。これを皆さんも一緒になりましょうということですから、全部はちょっとね、レベル高いですよね。一手も二つでもね、身につけられたらいいなということで、こういう人の支えによって私たちは進んでいけると。で私たちもやっぱり善友とね、相手にとっては善友でありますからね、少しでも、このね、条件に揃うように、まあ、頑張りましょうということで、ちょっと今提案いたしました。我が身の反省を込めて、
2つだけの方よりもやっぱり、
うん、
そういう
ね、
支えになるお互いにそうあるべき、
そうですね、
頑張りましょう。
うん、ちなみにね、まあ、これちょっとね、本当の意味でこれ悟りなのか、あるいはこの途中でも言えるかもしれませんね。ちなみにね、この、通達位まではですね、この十心十住十行十栄光とありますから、これやっぱり一応ですね、だんだんじゃなくて身につけていく物柄が解いてますから、それも悟りというか悟りなんですね。あることを理解したと言っても、仏教ではね、そういう方もあるんです。パーッとですね、この一連でガラッと変わるようなものだけは悟りじゃないんです。実際変わるのはここだけです。私今理解して思ったのは、ガラッと大きく変わるのは所持、あとですね48、大きな転換でこの2つです。あとはあるかもしれませんが、そんなにねガラッと変わるようなものはないです。だんだんちょっとワインが熟成するようにね、だんだんだんだん進んでいくというふうに、説かれてますから、 だから明確に、ね、一段一段ガラッガラッガラッというふうに悟るわけじゃないですから。
そこには自覚があるんですかね。
まあこの教えを聞いてね当てはまったらそれでいいと思いますけどね、一段一段ガラッというのはないと思います。多分今の私の理解ではね。
だるま大師は何だとかありますね。
あれもねはっきりしないけどね。あれは小語中語大語で言われますけどね、大きく3段階に分けてますけど、まあ大語はあると思いますけどね、こう大語徹底とか、あるいはこの中語はどこか分かりませんけどもね、まあそこは私まだ分かりませんけども、この52段に関しては多分ないと思います。一段一段ねガラガラガラというふうにはないと思います。だからここはそういうね信心欠如に私は限られてもいいのかもしれませんけどね。まあ分かりませんけど、ここはね詳しくはそこまで勉強してないんで、はい。じゃあ次いきますね。はい。まあこの善友の力、あとですね一つ大事な教えがですね、私思ったのはこの有名な無著菩薩天智のお兄さんがこう言ってるんですね。この真理というものは友情のごとくものであると。友情のごときもの、永遠の友情、これが真理であると。この真理をですね友情に例えてるんですね。つまりこの善友についてもですね、友情のようなある意味ね絶対私を裏切らない永遠の友情、これが仏教でいう真理、そう例えてるんです。でこの善友はやっぱりですね友情のようなもの、本当の友情ね、利害打算を超えた、ね、何か都合悪くなったら切るようなそんなんじゃなくて、本当の友情といったらね、どんなことがあってもねその人を見捨てない、そういうことがやっぱり善友であり、それが真理だと、こう無邪気は言ってるんですね。だから私たちはやっぱりですねこう友情のごとき、そういう関係が築けたらいいなと思いますね。真理とは友情のようなものであると、こうね説かれてるんですね。善友とは法によって結ばれた永遠の友情のことであると。まあ正大乗論という本がありましてね、そこにはね真如イコール真理の永遠の普遍性をですね友情のごとくだと、例えているところがあると。だからこの善友というものですね、大事な要素として教えられていると。友情のような人をやっぱりですね、作っていくということですね。で次、再力、やっぱり心を作ると、やっぱりやる気ですね、菩提心を作る。菩提心は起こしてもね、崩れることはありますけどもね、何度も何度もね心を作ってやろう、求めていこうという気持ちね、そういう心を作っていく、やる気を起こす、これが大事だと。まあといってもね、このやる気を起こす、心を作るにはやっぱり私はこの善友力、これがあってこそ再力もね、作られると思いますし、因力もね変わっていくと思います。それとあとやっぱり資料力ですね。まあ最終的には、この資料をどれだけ蓄えるか、でこの資料についてですね、2つ教えられています。資料についてはですね、知恵資料と、福徳資料と、こう2つ、説かれています。知恵資料、福徳資料と、これを蓄えていくのが求道であると。大きくね、知恵資料、福徳資料ね、この二つが資料であると。知恵と福徳、これを六度満行で言いますとですね、こういうふうに分析されてますね。六度満行あるうちの最後のね、般若波羅蜜、知恵波羅蜜、知恵ですね、最後の知恵がこの知恵で、 1番から5番までいわゆる伏せ、自戒、忍肉、精進、禅定を福徳に分けてね、教えられているところがあります。大きく知恵と福徳、これを身につけていくのが仏教であると。まず知恵とは何かといったらですね、まさに有識を正しく理解する、ね、物事の本質を理解する、自分というものをですね、知る、要はやっぱり知恵が絶対必要なんです。だからもう知恵だけでもいいような感じするんですけどね、この知恵を体得したら一気にね、迷いから離れることができ、苦しみが抜けますから。だから知恵がやっぱ一番大事です、仏教では。だから資料といったら、ね、大きな、ね、大事な要素が知恵でありますね。この知恵はですね、どうすれば体得できるかといったら、ね、オーソドックスな、ね、教えとしてはもう門師修ですね、これしかないと思います。ひたすら私たちは、正しく教えを学んでいく、聞いていくね。一番いいのは禅師から聴聞する、あるいは自分で仏教の勉強をすることも大事ですし、あるいは音声データを聞くのも大事だと思います。教えを自分で学んでいこうという気持ちね、聞いていこうという気持ち、聞く、これ仏教で門へと言いますね。門によって知恵が少しずつ得られていくと、いわゆる有識感が深まっていく、有識の理解が正下、ね、真下、信じ理解することができるようになっていきます。そして繰り返し繰り返し聞き、この後今度は繰り返し繰り返し聞いたことをね、思い起こして、知恵、どうしてもね、聞けないときは思い出せというふうにかつてね、光仁師が言ってましたけどね、骨折って聞け、意識忘れて聞け、寒暖なく聞け、どうしても、聞けないときは思い出せと、この思うことも大事ですね。親鸞聖人も教行信証に、問師して治療することなかれ、これはこの有識学の問師宗の問師を取って親鸞聖人は問師して治療することなかれと言われています。仏教では問師宗、これ以外に知恵を体得する方法はありません。で、繰り返し聞き、繰り返し思い起こし、そして聞いたことを実践に移していく、まさに修行をね、収めていく、収めることを通して単なる知識であったものが、ね、自分のものとなり知恵となっていくんですね。本当にそうであったと、この知恵となるまで、ね、身につけていく必要があります。ひたすら問師修、問師修によって知恵が、身につくと。また、これだけではいけないんで、やっぱり福徳、ね、徳を身につける努力ね、徳を身につける、福はこれ幸せね、やっぱり幸せに出してやっぱりそういうですね、実践ね、やっぱり、善の実践が必要になりますね。徳、徳とはこれは善が習慣化したものが徳です、ね、善が習慣化するまで、六度満行をコツコツコツコツね、不正、自戒、ニンニク、精進、禅定ね、まあ、それを、収めていくと、福徳、まあ、これを、まあ、私は苦徳と言ったんですけどね、これによって心が豊かになり安心感が、出てきます。あ、どうぞ。
すみません、そこの、福徳の話と、修営の話は同じなんですか。
修営、
あの門師修の修は修で、
はい、
卒業の収めることと、その福徳とは同じものなのか違うものなのか、
これは密接な関係がありますよね。この納めることによって知恵が身につくし、同時にこの功徳もどんどんこの増えていきますからね。仏教でこれ知恵と例えばこの福徳、慈悲とも言いますけどね、分けるもんじゃありませんから。知恵と福徳はですね、知恵があれば当然あるからこう善が実践できますから、知恵があるのに全然ですね、福徳を納めないことはないんで、まず知恵があって福徳を納めることができると。
門と師で知恵が、知恵を得て、もしくは思い出して、知恵を思い出して、うん、でそれによって福徳っていうか、まあ、他の、
これを
納めて、でそれで知恵になって、 ってことを言う、はい、理解でいいですか。
で実際あのおさべりこれをおさべることによって知恵も身につきますわね。この仏教で言われるあの伏せをすることによって知恵を身につけることもありますので、仏教で言われる善を実践すれば知恵が身につくと。
まあ、もしで、まあ、ある意味なんというか聴聞っていうのか、それをそれによって知恵を身につけて、で実践して、まあ、実践することによって、まあ、それが本当に知恵として身につくし、
はい、
徳としても身につきますよと。
そうですね。
でその何を収めるかというならば、六度万行の最初の5つの方法を収めるという理解ですか。
そうです、それでいいと思いますけどね。一応分けたんですけどね、はい、まあ、いろんな分け方あるんですけどね。例えばこれでもね、ジリータといったらね、この六度満行ならば、この1から5までがリタ、1から5までがリタですね。あ、六度満行全部リタ、全部ジリという方もあればですね、まあ、いろんな分け方があるんです。一番目だけをリタとし、伏せがジリ、リタで、次回からジリというふうにも分けることもあって、いろんな分け方ができるんです。だからジリータを実践していくのが一応仏教なんです。で全部絡み合ってますから、ジリもリータも完全に分けられませんし、知恵と慈悲でもね、二つであって一つ、一つであって二つですから、功徳を得ていくにはやっぱり知恵がないと得られませんし、また功徳を得ていけば知恵もだんだん身についてくると、全く二つに分けることはできないですね。
知恵っていうのは何が知恵なんですか。
物事の本質を見極める判断力というか、物事を明らかに知ることのできる働き。
それは、なんていうか、他の六度満行の5つをやれば物事の本質が見えるようになる。
まず正しく教えを聞いたならばね、聞いて実践することによって得られてきます。中心はやっぱり問旨がないとね、間違った知恵がないといくらやってもね、空回りになりますから、増業になりますので、正しい知恵を得てから実践しましょうと。
それは六度満行になるんです
か。六度満行
推定は
そうですね、六パラミスと言いますように、全部知恵になってきます。六パラミスは全て
六度満行。例えばイエスキーの話を聞いて、
はい、
ここの働きはこうですよと聞いたら、それは知恵だと思うんですけど、
はい、
それは何かの実践になるんですか。実践に、
そういう分かったら今度は人と向き合うという気持ちになりますからね、不正をしようという気持ちもなりますし、自戒ニンニクでもね、そういう気持ちが出てきます。いろんなことが来た時に、この有志の理解があれば、相手は自分だと思って逃げないようになりますし、また戒を守っていこうとも思いますので、理解がある分だけですね、
相手に向かっていくときに、相手に向かっていくときに六度満行を行うという。
まさに六度満行は人と向き合うときのものですね。人相手、大きくですね、有識を理解するには二つ解かれてるんですね。瞑想で、ね、人相手じゃなくて、ひたすら目をつぶって、禅宗みたいにですね、この目をつぶって瞑想することによって有識感を深めていくという方法も解かれてます。まあ禅定を中心にね。それではまた別に、実際の皆さんの生活を通して、ね、普段の生活で、ね、仕事しながら、普段の日常生活を通して、人と交わって、六度満行を実践することによって、有識を深めていくという、そういう方法が説かれてますから、だから私は両方ともあっていいと思うんですけどね。で私たちは基本的には、こういう瞑想、座禅組むんじゃなくて、それもいいと思いますよ。そういう方法もありですけども、まあ、私たちはやっぱり日常生活を通して人から逃げずにね、人と向き合って相手を通して自分を知るというね、こういう方法で私たちは今進んでいくのがいいかなと思ってます。
第一系の人にとっては六度満行が必要ですよと。
まあそうですね、人と向き合うということで、
人と向き合って、ね、完全に修行みたいな立場だったら、心を見つめるような前提みたいな形でやる方法もありますよと。
そういう二つ私はあると思います。いずれも仏教で説かれてますから、この瞑想なんかは禅定といえば禅定ですからね、はい、そういう方法も私はいいと思います。有識を理解を深めるためにはね、うん、 必ずしも座禅は私はもういいと思いますけども、また聴聞することによって知るという方法が私は浄土真宗だと思いますので、
浄土真宗的には六度満行をやっていくと。
そうですね、聴聞して、そして人と向き合っていくと、私はこれがいいと思います。もちろん座禅も素晴らしいと思いますけどね。はい、
もう一回ちょっと説明します。僧侶って僧侶は、どういう話で出て
るんですか。結局これ結論はですね、したら功徳を蓄えていくんです。この修行力と言いますのは、この知恵と福徳をひたすら蓄えていくことによって進んでいけると。
前の3つがやることによって修行力が、
いろいろ言えるんですけどね、一番いい説明の仕方はですね、人に支えてもらって、功徳をね、いただいて、あるいは自分が納めて、やる気を起こして合力を、合を変えていくと、こんな言い方もできますし、いろいろ変えてもいいと思うんですけどね、相手によっていろんな説明の仕方があってもいいと思いますけど、一応ですね、順番はこうなんです。一応玄奘三蔵が書いてる本にはこういう順番で書いてあるんですけどね、意味が多分あると思いますけど、
なんか再力とか自分でやる気を出すぞったら、それと安心感とかちょっとつながらなかったんですけど、
一応このやる気を起こさないとやっぱりね進めないんで、でも起きないときはやっぱり起きないんで、やっぱり支えてもらう安心感が必要だということで話に持ってったんですけどね、
順番にそういう全有力から始まって、安心感があって、たまっていって、でそうするとなんかやる気が起きて、で陰を収めること、陰っていうのか、修行っていうのか、善を収めることによって安心感が増していくっていうんだったら、修行の内容としてはなんとなくつながっていると思うんですけど、
一応原文はこうだったんで、たまたまこう書いただけで本当はこういう順番書いた方が分かりやすいとかね、皆さんにとってはね、善有力、資料力、再力、引力がいいのかもしれませんけど、要はこの4つの力をね、揃えていけばいい、揃えることが大事だと。よりここはね、皆さん味わってもいいと思いますね。とにかくこれを揃えることによって、ひるまずね、たゆまずね、挫折することなく前進できますよということで、資料力が説かれています。でこれによって私たちは経営位、そして通達位に至ることができますというふうに言われています。よろしいでしょうか。いいですか。